どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日は1月下旬、東京某所我が家へお届けしております。本日はですね、オミクロン株拡大ということで、今日もズーム収録なんですが、まあ、年始というか、1月2月恒例、ここ3年ぐらいずっとやってる企画がございます。ポッドキャストアワードを語る会っていうのをやるんですが、今年もこの方々に来ていただいております。どうぞ。
はい、どうも、中堅インターネットラジオ食堂からやってまいりました、坂谷でございます。
よろしくお願いします。はい。で、またもう一人、この方にも来ていただいております。
はい。中堅ネットラジオ食堂から参りました、MBA 橋場です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ、しまった。中堅ネットラジオの前に、エターナルってつけるの
忘れました。もうどうでもいいわ。永遠のね。永遠のね。
エターナル中堅ネットラジオからやってまいりました、坂谷です。
そうですね。
はい。うん。もうね、ビッグになることは目指さないと。
そう。もうビッグにはなれない、我々は。
まあ、ならないのか、なれないのか。
はい。
なれないことがね、毎年毎年。そうです。分かっていく。
そうですね。なんか、残酷ですよね。どんどんどんどんゆっくり、相手にですね、身の程というのを分からせてくるスタイルっていうのがですね、もう完全にシャッターバシャーでしまうんやのって、じわじわとそのシャッターの隙間がね、どんどん狭くなっていってるんですよね、これ。これは、ちょっと残酷というか、性格してはりまんなって思います、ほんま。
いや、しがみついてる方が僕らが悪いんでしょうけどね。
お前やっぱり自分たちよりキャリアの浅いものに次々と抜かれていくっていうですね。
売れないお笑い芸人ってこういう感じなんでしょうね、多分ね。
サラリーマンの出世レースにね、負けていって自分の同期が最初自分より先に昇進するなって思ったら、もう後輩が来たみたいなんですね。
残酷。ということで。
後輩が次々とね、部長課長になっていく世の中です。
はい。
はい。ということで、はい、ということでね、ジャパンポッドキャストアワードは、今回、3回目を迎えるということで、まあ、最初のね、やっぱり、初期が一番面白かったなっていう感じですが、いろんなことを含めて、祭りだっていう意味では、
はい。
もう1回目って本当、伝説ですよね。
そうですね。
何ですか、この3回目の、この盛り上がらなさと、もう、自分で自炊すらしなくなりましたからね。
うん、あ、そうですか、うん、もうしなかったですか、
う
ん、今年は。
もう投票もどこもしてないし。いつやったっけって思って、なんか気がついたら、あ、もうノミネート、あ、出てるわ、みたいな。
うん。うん、
あ、じゃあもう今期は完全に不参加だったんですね、ノミネートさん。
いや、だってまだ終わってないですよ。
何が終わってるの？
何がまだだってゲームセットしてないじゃないですか。終わってないけど、だってまあ。
あんたはしてんだよ。
僕はしてるんですけど。いやいや、僕はもう鼻からしてるんですけど、なんでしょうね、これもう、ポッドキャストじゃないじゃないですか、スポティファイだから、ほぼ。
うん、そうなんですよね。うん。
あー、そうか。
厳密に言うと。
ポッドキャストは、iTunes の登録商標なんですか？
それがしてなかったから今これなんでしょうね。
一般名詞であるところのポッドキャストって広い概念があるとして、そのうちのプラットフォームの一つが Spotify だと思うんですよ。
なるんじゃないかな。あ、でもあれかな。RSS 入ってなかったらポッドキャストにあらずっていう人は結構いますね。
僕もその意見に。同意で。
なるほど。
アマゾンオーディブルは、
はい。
ポッドキャストって言ってもいいと思うんです。
え、なんで？
あれだって RSS ファイル吐き出して登録してるんですもん。
あー。
でもびっくりしたのが、
はい。
アマゾンオーディブルの登録ってめっちゃ簡単で、なりすまして多分できるんです、あれって。アマゾン食堂2とかっていうのを立ち上げて、
はい。
ラジオ食堂の同じ音源をサブチャンネルで上げることもできるぐらい、え、なにこんなに認証簡単なのって言いながら、やった覚えがありますね。
そうでした、ね。うん、なんか、あれですよね。なんか、URL とメールアドレスを送るだけで認証終わりました、ね。
そう。
確かあれ。
ああ、じゃあ審査が事実上何もない。
なんなのこれ、同一性っていうか、実在性ってないのこの、https とか、 なんかこうあるじゃないですか、ホームネットの世界って。
まあそうね。
そのために金払ってるわけでしょ、企業がホームページ作るときには。
安全性の認証とか、ね。
安全性の認証とかっていくから何か。
だからあれじゃないですか、あの、食べログ方式っていうことなんじゃないですか、つまり。あの、誰が登録しても OK よって。
ああ、そういうこと。
うん。
オープンな感じなのね。
そうそう。だから世の中にはいっぱい RSS ファイルがあるわけです、うん、インターネット
に、うんうん。
で、
そうね、
それは、ね、Amazon に登録されているやつをされてないやつがあって、されてないやつが、仮に誰かが見つけたら、Amazon に登録してねっていう。
じゃあ、例えば、坂谷道彦ファイルっていうのを、より抜き、坂谷道彦みたいな感じの、ポッドキャストを作って、いろんなファイルをですね。
ああ、
そうそう。
まあ、やろう。
再配信したら、結構人気出るんじゃないの、うん、
あれ、YouTube でね、
より抜き、
ね、インスタライブ切り抜きとかあるんです
よ、ね。そうそうそう。ひろゆき切り抜きとか。
そうそう。
岡田斗司夫切り抜きみたいに。そう。まあ、そういうね、制度の話はいいんですけど、はい、まあ、Spotify アワードじゃないのかな、これはっていうぐらい、はい、まあ、スポティファイと、やっぱり日本放送色はそんなないのかな、
はい、日本放送色はそんなないと思
います、ね、
うん。
ないですよね。その辺日本放送奥ゆかしいですよね、結構ね。
いや、奥ゆかしいっていうか、もう魅力を感じなくなってことがいくらあったんじゃないかって僕は思うんですけど。
いや、ちなみにそれはね、厳密に言うと違ってて、第1回、第2回の時は、日本放送一つもエントリーされてなかったんで、うん、私は前回のノギツの時に、日本放送奥ゆかしいですねっていう話
をし
た
んです
けども、ねうん、3回目は、日本放送は、恥も外聞もなく、2つ入れ込んできました、
ね。2つですからいいじゃないですか。それよりも、スピナーはどうなったんですか？スピナー、J-Wave。
スピナー消えました！
スピナー、関係性解消したのかな？っていう大人の事情も見え隠れして、Spotify さんなのか、この寄り合いはですね、JV はですね、Amazon Audible どうって多分声かけてるんでしょうね。
うん
まあ、次になったら多分ボイシーが入ってくるような気もしなくもないですけど。
ああ、もう何でもいいんじゃないかって感じ
です、ね。多分ね、今一番聞くべきポッドキャストでもないけど、うん、チキリンの有料コンテンツが入ってくるような気がします。
なるほど。はいはい。ということでですね。はい、ちょっとね、すいません。今回もいろいろ解説させていただきたと思うんですけど。
はいはい。
はい。
はい、じゃあちょっと、画面共有させていただきます。
どうぞ。
はい、お願いします。
はい。
もうね、画面共有してもらわないとね、
うん、
まあ、橋場がたかってことが一つあるんですけど、もうね、この、ノギツアーのリスナーさんもね、
うん、
もう言いだけ覚えてないよ。ポッドキャストアワードの過去のノミネートだ、受賞作だなんて、なんならどうでもいいと思ってるよ。
うん、どうでもいいと思ってますよ。
ああ、橋場さんごめんなさい、
うん。
ホストは3カ所の画面共有を無効にしましたって出てて、なんかこれわかる？
あ、ごめん、これでどう？
あ、いけたいけたいけた。はい。じゃあ、やっていきましょうか。はい。見えてますでしょうか。
開始しましたっていうのが出ていて、あ、見えた。
出てきたよ、はい、出てきたよ、
はい。ありがとう。
出てきましたよ。
ああ、はいはい。というわけでですね、今回いろいろ調べさせていただきました。前回、ノギツアールでですね、まあいろいろ、ポッドキャストアワードについてお話しさせていただいたんですけれども、うん、まあ、前回は割と適当にやってたんですが、まあ、今回第3回になってきてですね、扱う番組も膨大になってきたところで、まあ、ちょっとデータベースも作らんとあかんなと思って今回作らせていただいた形になります。
リングにかけるのドイツチームみたいなことしてますね。
これ、坂谷さんのパソコンが爆発するパターンですよね、最後。
そう、ドーンってバーンって。
だいたい主人公チームの根性に負けてかませるのにされるパターンな
そう
な。
そうか、逆のパターンでやればいいんだみたいな。
そう。勝利確率は 90% だったのにみたいな。
はいはいはいはい。そういうことなんですけども。うん、はい。ではですね、まず、いつも通り、第3回の、プロアマ比率からちょっと見ていきたいと思います。
はいはい。
もともとそのプロの定義ってね、これはまあ桜川マキシムの、はい、マキシムのジャスさんが言ってたんですけど、
はいはいはい、
名前を出して、うん、商業を行っていて、それの反則活動的な扱いはもうこれはプロ扱いだというふうに定義をしていると、うんうね、もう、はい、受注ハックプロじゃないですか。
そうですね。まあ、だけど、いくつかアマがありますね。はい。で、前回ですね、このノギツワードの方で、はい、私は何かしらの事業的利益に直接間接的に、寄与することを目的とする、はいはいはい、ポッドキャストは、プロだと、申し上げておりましたがですね。うん、はい。今回、だいぶですね、このプロアマ比率が下がっておりまして、やっぱり、そこは気になるところだと思うんですよ。うん、なぜならですね、ノギツワードを聞いている方の、ほとんどがですね、アマチュアネットラジオをやってらっしゃる方、ほとんど言い方おかしいな。要するに、プロの人はこんな放送聞いてない。
聞かないですからね。
だから、うん、はい、我々はその目線に沿ってですね、まあ、というか我々がそうなんで、うん、はい、やっぱりちょっとこのプロアマ比率っていうのがですね、気になってくるところなんですが、
はい、
ちなみに第1回がですね、約 60%。はい。
60% がプロだったってことですね。
あ、いえ、ごめんなさい。ごめんなさい。アマです。
あ、60% がアマね。
アマですね。そうです、ね。
だから、第1回っていうのはすごくですね、アマチュアの祭典だったんですよ、本当に。
あ、じゃあ過半数がアマだったんだ。
そうそうそうそう。オリンピックみたいな感じだったんですね。
はいはいはいはい。
はい。で、第2回からですね、悪しき商業主義が、うん、ね、ポッドキャストアワーを蝕み始めましてですね。
はい。
プロアマヒーツが 60% から 30% に落ちるわけです、これで。
お、半減、一気に半減じゃないですか。
そうです、そうです、そうです。はい。で、この次は第3回どれくらいに下がると思うかっていうとですね、はい、やっぱ、はい、次は半減かなって思うじゃないですか。
はい、そうですね。15かなって思いますよね。
思うわけですよね。
はい。
驚愕の 11% です。
3分の1か。
そうですね。
だから、まあ、じゃあ2年で6分の1になっちゃったということですね。
そういうことですね。半減、半減、3分の1って言ったわけで、これは結構しんどいんですね。
極めて会社がやりそうなことですよね。はい、徐々にこう、下げていこうね、みたいな。
そうそうそうそう。それがね、僕がさっき言ってた、ゆっくりゆっくり絶望を分からせていくっていう、ポッドキャストアワード班のね、スタイル。これ、良くないよ、本当。
なるほど。
はい。
いや、だって、ポッドキャストってプロのもんでしょ、はい、もはや。
もはやね。
もはや。
まあ。
びっくりした。東横さんが何言い出すのかと思った。
いやー、でも、これを見せつけられると、はいと、ね、認めたくないけれども、認めざるを得ないこの現実ではあるんです
か。あとはノミネートの数も、1回目が20、2回目23、3回目26ってなることは、次30ぐらいに行きますね、多分ね。
かもしれないですね。はい、ちなみにですね、ここに、ツイッターフォロワーとエントリーの推移っていうのも載せてる。
うーわ、こんなのお前記録してんだ、すごいな。
これはどちらかというとあれですよね。はい、ポッドキャストアワードのツイッターフォロワー数ってこと、
はい、そうですね。
はい、はい、はい。
そうですね。ポッドキャストアワードの公式ツイッターアカウント。
そうです。だからね、さっき東横さん言いましたよね。ポッドキャストアワード全然盛り上がってないって。全然そんなことないですよ。これ見てください、このデータ。ツイッターフォロワーですね。はい、第1回すいません、これ記録してないでわからないんですけど、はいはい、第2回去年ですね、それが1396フォロワーで、前回のね、ノギツアワードの時に我々が全然盛り上がってねえだろうと。
うん、
これもし、吉村大賞取ったからって言って、1396人しかフォロワー、リーチしなかったら意味ねえ。って言ってたんですが、第3回、今年ですね、こちらがですね、2022年1月28日現在ですけれども、はい、2304、ほぼ倍増してるわけです。
頑張ったね。
少ねえな
ぁ。はい。で、エントリー数もですね、これ、ラジオの、今回の賞レースに対するエントリー数ですね。M1 の参加者人数何千人みたいな感じです、
ね。はいはいはいはい。
第1回が821、第2回が1009、で、第3回が1715ということですよ。
すごいなぁ、ね。M1 みたいですね。
第2回から男子3回に向けて、倍になっていると。その、ツイッターフォロワーもエントリー数もと。
うんうんうん、
だからこれエントリーしたポッドキャストの主催者が、ポッドキャストアワードの公式ツイッターアカウントをフォローしたっていうだけですよね。
はい、正解でございます。ということでですね。
そうとしか思えない見事な、比例的な伸びを示してますよね、これ。グラフ変えたら一緒だと思いますよ、傾き。
そう。そんなこと言わない、橋場さん。まあ、でも盛り上がってるんですか、
盛り上がってるんですか。
そうそうそうそう。まあ、だからね、本当に 互助会がね、どんどん大きくなってるかのごとくですね、あの、ポッドキャストアワードは盛り上がってるというのが、あの、今現在のポッドキャストアワードなのかなと思ってしまいますね。
これだからこれ受賞作品同士でコラボとかきっとやるんでしょうね。僕全然聞いてないからわかんないですけど。
は
い、
うん。結構やってるみたいです。我々は、カヤの外ですけど。
いや、我々も我々でご助会今やってるからいいじゃないですか。
そうです。
これと同じことが、プロの、スポティファイの世界で行われてるっていうことですかね。
そうなんですよね。はい。まあ、盛り上がっていると、いうところも、あるんですけども、さっきも言った通りですね、はい、やっぱりアマ比率が下がっているっていうことが、やっぱすごい気になります。特にですね、半減で来てたわけですね。60% から 30%。で、その次は 11.5、11% ということでですね、本当は 15% やったはず、仮に 15% だったらですね、今回アマチュアが、5から6程度は、エントリーしそうだったわけですよ。
はいはいはいはい。
本来は知ってたわけなんですよ。さて、それは何かということをですね、早速邪推させていただきました。
はい、はい、はい。
はい、まずですね、アマチュアで、ちょっとフィルターが出ますね。はい。で、
上から順番に第1回ですね。
そうですね。はい。第1回、これ、見ていただきます。はい。あ、すみません。百姓は農民と言い換えてください。ここカットしてください。
はい、
農民、ね。農民ですから
。農民ね。はいはい。
農家です。
はいはいはい。
はい。第1回はですね、結構いろんな人が参加されてたんですね。で、アマチュア属性というところで言うと、ポッドキャストアワードに、ノミネートしやすい属性っていうのが、大きく分けてですね、3つございました。
はい。
海外と LGBT と農家です。
はい、これそうなんですよね。本当に LGBTQ の方々が頑張ってられるなっていうのも、うん、象徴的なことだなと思っていて。
そうそうそう。
まあ、トーク前ですからね、彼らね。はいはい、彼女ら。
あ、うん、特にね、警備業界でも、ゲイが活躍するっていうのはよく言われることで、うん、マツコ・デラックスさんとか、あね、なんだっけ、なんとかディーバとか、まあいっぱいい
る、うん。ナジャグランディーバね。
あ、ナジャグランディーバさんですね。
はいはい、
ああ、で、忘れちゃいけない、イッコーさんもそうです、ね。
はいはい。
はい。まあそういうところも含めてですね、この3つ。はい。アマチュアがノミネートするには、まあ現状この3つしかなかったわけなんですけども、うん、はい。第1回、まあそれ以外もたくさんエントリーしてました。アマ属性としては、海外、農家、LGBT と入ってました。はい。で、第2回見てください。はい。あれ？
お、時間の制限なくなりましたよ。
なくなりました。
やった、
やった。当たり引きましたね、語り。
坂谷の言った通りだ。
やるべきですね、たまにはね。
はい、はい、はい。
ズームの、ね。
はい、はい。第2回はね、第2回は LGBTQ なくなったんですよ。
あ、そうなんだ。
あれ、はい、第2回なかったんだ。なかったんだ。へぇ、
はい。で、海外と農家。この2つです。うん、はい。で、第3回。見てください、これ。はい。LGBTQ と海外しか残ってないわけです。
ゲイと女の御殿ラジオ。
はい。これが LGBTQ で、はいはい、第3回の、ノミネート作品は、ゲイと女の御殿ラジオとコペテンナイト、山あり谷あり放送室だったんです
けど。山あり谷あり放送室って、海外に住んでる人が、片側の人がそうなんですよね。
そうです。
図工の先生か何かって言ってるところですよね。
そうそう。だから、LGBT と海外になっちゃったわけ。ま
あ、ひょっとしたらコペテンナイトは科学っていうカテゴリーを作ってもよかったかもしれないし、ひょっとしたら坂谷さんこれに食品とか、食とかって あってもよかったのかもしれないですね、本当はね。だって、平野咲子さんが前回ね、1位っていうか大賞取ったんで、
はいはい、
食品カテゴリーっていうのが、あってもよかったのかなと思うんですけど、科学。
あってもよかったんですけども、それをプロに捉えてしまったわけです。
そうなんですよね。だから、何？海外か、農家か、LGBTQ か、科学か、みたいな感じかな。はい、
そうです、そうです。
うん、
はい。はい。で、ここで気づいていただきたいのが、第3回から農家がいなくなりました。はい、
そうですね。
はい。私はこれをちょっと邪推してるんですけども、
はい。
僕は思うんですけども、農家は、第3回か、出禁でございます、多分。
ちょっと待って。
どういうこと？
どういうこと？
マジで。マジで。ポッドキャストアワード。 あのね、これ、前段の背景がございましてですね。
農家のタレとかって結構接点持ってたんじゃないんですか？
そうそうそう。うん、今回、一個も加水もしてない。あの、おすすめポッドキャストさえにも入ってない。
あれ、どうしたんだろう。だって農業従事者の人ってポッドキャストすごく聞いてくれてて、俺もやるかって言って、いっぱい出てきてますよ。
はい、そうそう。だから、あれ、一大勢力と言われるまでに、うん、去年まではそうだったんですけども、うん、今回は一つも入らない。
信じるか信じないかはあなた次第。
で、これ、背景がありましてです
ね。はいはい。
実は去年ぐらいに、うん、すいません。ちょっと細かい名前間違えてたら申し訳ないですけども、ポッドキャストアワード観覧室っていうですね、ポッドキャストが、iTunes 等で配信されておりました、
はいはいはい、農家の種の人と、あとは、
なんか、どんぐり FM。
どんぐり FM。編集者の人ですよね。
そうそうそう。
がやられてましたよね。
ポッドキャストアワードの、うん、まあ、要するにこれと同じ内容ですね。
そう、うちと、
ワイワイが
あうちと、ただ批評みたいなこと
ただ、なんとなく言うと、向こうは、なんだろう、エントリーされてる人と、僕らは、浪人側の人っていうか、不合格の人の、
ね。まあまあね、まあね。
ステージが違うんだよ、まあ、坂谷くん。
うん、そうなんだけれども、うん。
はいはい。
ただ、うん、第1回の放送が、今、聞けなくなってます。
なんか言われたんかな。
で、第1回の放送、うん、俺、まだ未だに覚えてますけども、うん、ポッドキャストアワードにエントリーされるときの、どういうやりとりがあるか。例えばですね、ちょっと聞いておいてくださいね。
はいはい。
ポッドキャストアワードにエントリーされるときは、事前に連絡があるっていうことを、私はその放送で知りました。
あ、言ってた言ってた。言ってた言ってた。
そうそうそう。だから、ちょっとこれ余談になるんですけども、うん、今年のポッドキャストアワード、実は自分エントリーしてるかなって、ドキドキしながら見る人いますよね。
うん、
はいはい、僕とか東横さんとか橋場さんのことですけども。
まあだからその時点で負けてるって話ですね。
その時点で負けてるわけですよ。うん、まあまあ、それは置いといて、そういう内部事情を赤裸々に喋ってしまった回が今、なくなってるわけです。
大人のルールっていうのがあるんだよ、業界のルールがね。
そうそうそうそうそう。うん、
まあ、商業でやる限りはそれはね。
そうそうそうそう。
うん、
ということで、農家の種という作品はですね、第1回にノミネート、第2回もノミネート、2連続ノミネートで、審査員も非常に好評をね、で、ネクストブレイクと言われていました。でも第3回は、ノミネートもしない、そして、おすすめポッドキャストっていう、まあ、敗者復活ぐらいの、位置のポッドキャストとしても紹介されない。で、一大勢力だった、農家系ポッドキャストも全部、入っていない。
いや、いいのいっぱいあるよ。農家の種もいいと思うし、他のなんかあったじゃないですか。サブカルを取り上げてた人とか。
あ、営農とサブカル。営農
とサブカルみたいな。
はい。営農とサブカルも、前回すごく高く評価されてました、審査
員。
しかし今回一つも一つもエントリーしていない。
なんだって？
マジで？農家はできん。
いや、ちょっと。
ポッドキャストアワードできん。
ちょっと論旨に飛躍があるな。
いや、これはね、多分近いところあると思います。ただ、その、ポッドキャストアワード観覧席の第1回の、揉め事によって、
アマチュアを。揉め事はないけど、客観的な事実としてファイルが上がってないってことはそういうことなんじゃないのっていう。
そうそうそう。それによって、アマチュア枠が削られてるんですよ、おそらく。
あ、なるほどね。だから、坂田さん、
評価枠が削られたかいうね。
ひょっとしたら、僕らがこのアワードに、もしノミネートされたら、この放送は、多分、削除しないとダメなんですよ、逆に。
そうですね。
それか、このファイルを上げ続けてる限りは、一生僕たちはここに上がれないんだよ。
いやいや。私たちは、外に出てる客観的な事実を事実としてお伝えしてるだけじゃないですか。
で、信じるか信じないかはあなた次第なんですよね。
ちょっとこの放送取り直してさ、ポッドキャストアワード参加みたいな放送をさ、取り直さない？
ノギツのリスナーがそんなことを求めてると思ってるんですか、橋本さん、あなた。
せやせや。
まあ、せやな。
うん、せやな。
はい。ということでですね、今回、アマチュア枠が非常に、はい、ちっちゃくなってしまった。
これ、ある意味、アマチュア枠を減らした要因っていうのは、農業系が、これを原因になってる可能性はあるかもしれないですね。
そう。
まあ、農業系が一個も入ってこなかったっていうのは、あるんでしょうけど、それを他のジャンルのアマチュアで埋めようとはしなかったわけですね。
ということプラス、やっぱり運営側としても、アマチュアは分かってへんやろと。 そういうところ。
うん、大人の事情はね。
ね、扱いやすいやろうと。まあ、それは思ってもしょうがないし、俺が運営側でもそうする。言っちゃなんやけど、そんなことがあった以上。
君、まあね、君、本名で、自分の、実業、実業じゃないの、本業と影響あるかもしんないから、まあ、大人事情分かってね、っていうことを考えると、やっぱり名前を出して、どこの、どこ、誰々の誰々でございっていうことが分かる、実在性が分かる方が、いいっていうことですね、やっぱり。
そうそうそうそう。だからさ、うん、仮にアマチュアが、対象を間違えて取ってしまった、しまうかもしれないじゃないですか。
うん、
そうですね。
なんか日本放送のセレモニーホールに呼ばれてですね、なんか、わからんけど、盾とかね、受け取るかもしれませんやん。
うん。
で、アマチュアの人は、そこで、父の仇とか言ってですね、ね、盾を渡す人に気つけるかもしれないわけですよ、本当に。
なんか、ラジオ食堂でそのくだりやったな、なんか。なんか忘れたけど。
少年漫画道なんで、どうしてもこういうこと言っちゃいそうになるんですけど、まあ、ただ、で、あるいは、伝説に残りたいとか言ってさ、
爪痕な。
が、成人式に出てくる、ね、荒れた若者よろしくですね。うん、まあ、ね、それこそ、症状をその場で破り捨ててですね、辞退しますとかいうやつがいてもおかしくないわけですよ、そんなものね。
怖くて仕方がないですね、そんな。
そうそうそうそう。うん、で、その、もともとアマチュアも、いっぱい入れていこうという趣旨だったのが、そこから多分変わってきて、その、ポイントですね。その転換点の一つとして、やっぱり、ポッドキャストアワード観覧席がそうだった、プラス、農家できんっていうところを、やっぱり我々は覚えておいていかないといけないと。
なるほど。でも、ポッドキャスト観覧席、やってませんでした？まだ最近上がってきてて、ランキング上がってましたよ。社会文化カテゴリーの方に。
はい、やってます。はい、
やってますよね。
やってるんですけども、うん、まあ、彼らは彼らでもう、中の人から我々と同じ立場に落ちてきてくださったということなんです。
うん、
まあ、やってもええよと。勝手にやりやと。でも、お前ら一生ノミネートさえへんけどなと。
いやいや、
ま
あ、そんなことないでしょ。
感じなんじゃないかなと。まあ、坂谷道彦の、これは、想像でございますんで。はい。信じるかどうかはあなた次第ということでございますが。はい。
今の話を聞いてると、パーソナリティ、ほぼ全員が本名でやってるラジオ食堂がなぜ入らないのかって思います。
本当やで。
いや、まあまあ。
もちろん、バリバリの本名でやってますからね。
そうですよ。本名でやった上で、会社自慢って言われてるわけですからね。
本当ですよ。
本当、まあ、そんなことはどうでもいいんですけれども、はい。というところも含めて、今、ポッドキャストアワードはこうなっているということをですね、まず知っていただきたい。
はい。
ちょっと面白いなと思ったんですけど、うん、ノミネートが増えてるじゃないですか。
はい。
このノミネートはアマチュアとプロを等しく増えてるのか、アマの方が多いのか、どっちなんでしょうね。
どっちなんでしょうね。でも多分プロの方が増えてるんじゃないかなと思うんですよね。はい。で、それのですね、詳細になるのが、こちらの資料になるんですけれども。
プロだけでフィルタリングするとどうなるのか。
はい。はい。そうです、そうです。はい。まあ、こちらのね、運営っていうところを見ていただいて、聞きたいんですけども、うん、はい、多種多様になってるんですね。第1回で言うと、まあ、アルク&なんとか英会話とかですね、TBS、JWave とか、はい、第1回は JWave ないか。はい。まあ、そういうところだったんですけど。
これ、カテゴリー中の高に、特権マッシュってあるのはどういうことなんですか？古典は株式会社古典だからっていうことなんですかね。
ああ、そうです。
うん、トキマッシュも法人扱い
で。トキマッシュはプロ認定してる。
プロ認定しちゃってるんですよね。これが偏見やな。
まあ、いや、でもプロやん。どう見たってプロやん。あんなちょっとアンケート取る ?100 人聞いたら100人プロって言うで、あれ。
まあ、トキマッシュ聞いてる人はどうでもいいと思ってると思いますけど、プロでもあろうが何であろうが。
あと100人聞いたら90人はトキマッシュ知らんから。
はい、そうですね。はい。で、第2回は、前回お話した通り JWave とか。そういうのが増えてきました、はいはい。プロ化が進んできました。で、第3回なんですけども、うん、いろいろね。
うわ、なんかめっちゃ増えてる。
はい。YouTuber の人が出てきたりですね。テレビ東京、日本放送、TBS、あとゲダ。
うん。
ゲダってわかります？これ、去年始まった、お笑い芸人の音声配信を、やるアプリっていうのが出てきて、まあ、というか、橋場さんに知らないですかって聞いて、私も、これ一週間前に知りましたけどね。
なるほど。
ね、はい。で、あと、角川とかですね。まあ、というわけで、プロのですね、中でも、ポッドキャストにどんどん参入してるわけですよ。
うん、そうね。
だから、今やですね、前回の、このか、あの、前回のドギツアールの時に、私、これは、現状のラジオの縮図であるという話をしましたけれども、今回第3回はですね、ラジオ界どころか、ラジオ界も含めた音声配信全部のですね、まさにもうこれは、関ヶ原の合戦、天下分け目の戦いになっていると。あの、いうことをですね、やっぱりここは強調しておきたいと、私は思います、ね。
別に合戦はしてないけど、なんか、関ヶ原に集まりましたわ、って感じがしますね。
ああ、そこ鋭い、鋭い、鋭い。
別に、いやいやいやいや、どうもどうも、みたいな。
まあ、その、天下分け目の対立軸がないですからね。
まあ、そもそも今回 JWAVE 入ってるから、ああ、JWAVE さん来なかったんだ、今回、みたいな。
そうそう。ここですよ。あの、合戦と言いましたが、合戦ではございません。
レディオトークもないね。
はい。あの、これは、どちらかといえばですね、寄り合い談合に近い位置でございまして、前回申し上げた通り、TBS が一番多いですよと、第2回は。で、その次は JWAVE ですよと、いう話しましたけれども、第3回見ていただきたいんですけども、第3回でフィルターかけましょうか。第3回見ていただきたいんですけども、運営でもフィルターかけましょうかね。はい、はい、はい、見てください。はい、まず、一番多いところで言いますと、日本放送2つ。
うん。
TBS2 つ。
これちょっと読み上げないとわかんないですね。ゆる言語ラジオ、ゆる言語ラジオ YouTuber、ハイパーボー、ハードボイル、
ハイパーハードボイル
グルメリポート。これテレ東の番組でテレ東。で、ビジネスウォーズ、これ日本放送。超相対性理論、古典、月曜トッキンマッシュトッキンマッシュ、生活が踊る歌 TBS、ジェンスーですね。ザ・マミーのネズミの咀嚼あ、方語か。方語、過去 TBS
かな。あ、ゲラです
ね。ゲラか、ゲラか。真空ジェシカのラジオお父さん TBS、ラランドの声だめラジオゲラ。
はい。
うん。カエル亭の殿様ラジオ日本放送。
はい。
アスクーブ。リベラル、A スクープ、リベラル、A スクープ、スコープ、リベラルゼ、世界を見る、古典、ウェルビーイング、旅する博士と落語するアナウンサー、角川、チャポンと行こう、北欧暮らしの、道具店。これまあ、はい、甘っぽくて頑張ってるなっていうイメージはありましたけど、これも一応運営はまあまあ。
そうですね。
なるほど。はい、ってことは、これ、
インダの雑貨屋さんですね。
JWAVE がやっぱり、ハビゴンにされてますね。
そう、そうです。はい。で、これ、ちょっと、注目していただきたいのが、さっきも言った通り、日本放送が2つ、TBS が2つ、ゲラが2つ、で、古典が2つ。
はい。
っていうことで、1位がいないんですよ。
ああ、そやな。
はい。
同率1位って感じだよね。
はい。で、ジャパンポッドキャストアワードの、運営と協賛を見ていただきたいんですけど。
ああ、よく調べてるな。なるほど。
は
い。
企画運営は日本放送。
はい。で、協賛が Spotify、Amazon Music、アンカー。まあ、アンカーは Spotify ですけどね。ラジトーク、スプーン、ゲラと入っているわけじゃないですか。はい。というわけで、ここに TBS の名前が入ってないですけども、まあ、これはもう日本放送とほとんどズブズブの関係でございますんで。だから、そう考えてくると、2個ずつ取ってるっていうことが、これどういう意味を持つかっていうと、
そういうことですね、
まあ、これはまあ、普通に考えると、協賛の度合いよるんじゃないかと、はいはいはい、普通には、見えるわけですね、これ。
まあ、突っ込んでる金と権力に応じて、
そうです。
当分に配分していると。
そうそうそうそうそうそうそう。
まあ、
っていうことが、確実に言えるわけです。
まあ、ここから分かることって多分日本放送がいよいよ本気を出し切ったということですね。今までずっと潜んでて日本放送を主催してるけど、奥ゆかしいなーって思ってたけど、今回2件出てきたってことは、次回4件ぐらいになってるかもね。
まあ、だからあまりにもね、このジャパンポッドキャストアワードが儲からないからさ。そろそろちょっと日本放送側としてはね、 ちょっと、なんていうか、ババつかまされたみたいな感覚にもなってくるじゃないですか。
でも、日本放送は本当にポッドキャスト力入れてるのが、すごい、オールナイト日本ポッドキャストみたいなやってるじゃないですか。うん、
やってますね。
ああ、やってますね。
だから、すごく、ノミネート増えるのも仕方がないのかな。ノミネートってされるの仕方ないかなって気がしますけどね。
だから、日本放送とかね、うん、オールナイト日本のポッドキャスト、その、つまり地上波ありきのポッドキャストじゃなくて、ポッドキャストだけの、オールナイト日本ポッドキャストっていうのも出してますんで、で、ちなみにこの替え歌のトムさんラジオっていうのが、それに当たるんですけど、
ね。そうですよね。
うん。だから、まあ、ね、第1回、第2回までは日本放送は、まあ、あまりポッドキャストに力を入れてなかった可能性があって、うん、3回で力を入れ始めたっていう。ことも、もしかしたら言えるかもしれませんけども、まあ普通に考えてね、第1回、第2回ぐらいか、日本放送、ポッドキャストに力入れてましたからね。だからそんなことはねえんじゃねえかと思うんですけども、まあだから、だいぶですね、そういった意味で、なんて言うんでしょう、芸術としての純度は下がってると、まあ言わざると言えないというか、まあだからね、芸術のアワードではなくて、資本主義のアワードにやっぱりどうしてもね、まあこれ別に悪いって言ってるんじゃないですけども、なってきてしまう。まあそれは自然の摂理としてそうなっていると。うん、まあ坂田になんか思っちゃうわけですね。悲しいことですけれども、
ね。うん、そう。なんかこれを見てるとやっぱもうなんか独立リーグみたいですよね。
そうそうそうそう。
だからオールナイト日本3部みたいなさ。
そうそう、3部ですよ、基本は。
ね。
だって本当に今、オールナイトがすごい層が厚すぎますからね。
熱い。
うん。熱い部、2部とも。
オールナイトゼロもね、あそこに入るだけで大変ですからね、うん、二軍とはいえ。
そう、で、クロスもあるでしょ。
うん、そうですね。オールナイト日本ゴールドって何やねんってなりますよ。
そうそうそう。
もう語義矛盾じゃねえか、それはっていうふうに。
だって、カエル亭なんてオールナイト、やってましたよね、一回番組。うん、単発だったと思うけど。だからね、そういうところで人気が出たところ、ね、人たちが、ね、まあ一部二部は無理だけど、ポッドキャストを、
うん、
やらせてあげるよって言って、そんな人に殴り込まれたらアマチュア勝てまへんで。
そうそうそう。だからね、ちょっと俺前回ね、アマチュアいうこと言い過ぎてたなって思って反省してるんですけども、前回、はい、まあだいぶプロ化が進んでおりますと、アマチュアにとっては厳しい時代になっておりますと。で、来年は、それがさらに、強化されていくでしょうという予測を立てました。うん、でも、私の中で、まだでも、ちょっといけるんちゃうか、ワンチャンあるんちゃうかっていう思いが、実はあの時拭いされてなかったっていうのが、前回話した、まあ、例えばですね、メンバーシャッフルして新しい番組立ち上げた可能性上がりますよとかですね。
まあ、これ前回、言ってまし
たね。ね、前回話してた内容と違いますけども。
なんか緩い BGM をね、バックに流したら、とか言ってましたよね。
あんなんで届くような話じゃないんですよ。もう、なんてアマチュアの話をしてたんだって、俺、ね、この、録音する前に、ノギツアードの前回聞いて思っちゃいましたけれども、で、最近もね、メシカワのコージーさんに撮ってもらおうとかね、
そうそうそうそう
甘っちょろいことを言ってた
もんですよ。担げばいいんだよ、コージーよって言ってましたもんね。
そう、言ってましたけれども。
うん、そうなんですよ。僕らのことはね、どうでもいいんですよ。
はい。
僕はね、ただただコージーさんに申し訳ないなって思ってますよ。
ごめん。
コージーさん真面目だからさ、
こんな厳しいと思わんかったって。
そう。ね、飯からね、新しいエピソードをね、配信するたびにさ、ポッドキャスターまたエントリー中ですって、あの方すごい律儀にさ、坂田に言われた通りやってたじゃんか。
いやいや。
こんなことになっちゃったら本当申し訳ないよ。
いや、あれは別に俺に言われたからじゃないでしょうよ。で、大体俺もちゃんとエントリーして、事前ポ、事前会はこれですって、あれ何回も律儀として本当ね、律儀な努力をしたもんだよ、本当。
僕もね、ちゃんと工事線はね、他線でおすすめ会まで書いて出したけども。
そう、俺も出したけれども、まあ、そんな話はいいんですけども、でも、いや、でもね、これ大事だと思うんですよ。知ってますか？大間のマグロ漁師がですね。
ああ
今日ちょっとしけてて、絶対マグロ今日釣れないなって思う日も、やっぱり出港すると、するわけなんですけども。
はいはいはいはい。
絶対自分では釣れないなって思ってても、絶対最高の餌をつけて出すらしいですね。
ああ。
はい。
常にベストを尽くすと。
そうそう。常にベストを作って、チャンスの女神が振り向いてくれるのは、やっぱりそういう人だけなんだって言ってたんですよ。
何きれい、きれい、きれいにまとめようとしてるんですか？
じゃあ、来年も頑張れや。
わかるか。
お前、なんなら今年ももっと頑張ったらよかったんちゃうんか。
そう、東横わかるか。
はい。
そういうことやぞ、お
前。わかりました。はい。じゃあ僕もいい餌、ぶら下げようと思います。
まずエントリーしろ、エントリー。
エントリー、まあそうね。エントリーしなきゃね。 そう。
いや、
まあ。
いや、でもなんか、本当さ、こういうパーソナリティのプロ化を見てるとさ、いや、なんか僕はこう、何がしたいのかな、ポッドキャストアワードってずっとよくわかんないなって思ってたんですけど、
はい、
もうやっぱこれは3部を作りたいんだろう。作りたくなったんだね、きっと。
何を。
あ、3部、オールライト日本3部を作りたくなったんだ、
ね。ああ、もうさ、もうそう、まあ、ね、作りたかったか、結果的にそうなったかわかりませんけども、現状そうなってますね、
はい。僕は結果的にそうなったんだと思うんだよね。だって結局さ、第1回の理念の時点では少なくともやっぱりアマチュアから、スターを発掘してきたらよかったとは絶対思っていたはずだし。
もちろん思ってる
はず。それは当然、あわよくば、ね、当然したかったじゃない、すれば話題になるじゃない、それがここまでプロ揃いのパーソナリティ発掘場になったっていうことは、やっぱりその、ね、もしかしたらその、最初に引っ掛けようとしたアマチュアの人が自分の思う通りにね、進まなくてやっぱりプロの方がいいっていうことの路線転換だったのかもしれないんだけども。
それがこれに残ってる人たちがそこそこの事情を、組んで、理解して、協力関係にある法人格の二つが残ってるってことですよね。
はい。
いや、それだって、プロは空気読むに決まってるじゃないですか。だってね。だってそれで飯を食うんだからね。
ビジネスだもん。
そう、僕らはね、ちゃんと覚悟としたキャッシュフローがあるからね。
うん。そうそう、キャッシュフローあるからね。
確かに。キャッシュフローがあるから。いや、まあ、で、こっからですよ。次回、ポッドキャストアワードを問うにはどうすればいいかって話。
僕らが、いや、僕らが逆転、一発逆転。
そう、僕ら、もしくは、このノギツアール聞いてるですね、俺たちと同じ負け犬どもが、どうやって、ここから逆転するかっていう話なんですけど。
恥の上乗りトークってやつですね。
これを見たら分かる通り、
うん、
結局、協賛が全てなんですよ。
ああ、なるほどね。
はい。だから、我々がすべきことは、NPO 法人、インターネットラジオ互助会を立ち上げてですね、
うん、
メンバーを募り、あ、別に白芸ラジオもっこもこパレードでもいいよ、法人の名前は。
はいはい、ラジエイドでもいいんですね。
そうそう、ラジエイドでもいい。これ、今僕らが喋って、
髪型ネットラジオ協会とか。
そうそうそうそう、それでもいい。髪型ネットラジオ協会でもいい。それを NPO 法人として立ち上げてですね、会員から会員費を受け取り、それをですね、ジャパンポッドキャストアワード様にですね。
あ、企業献金するみたいな感じ？
そうそうそう。それを納める。そうすれば、まあ、今回、皆さんね、協賛企業で仲良く二つずつ分け合ったじゃないですか。
うん、
そのうち、一枠ぐらいくれるかもしれない。
どれぐらい出したらいいんだろう。
ねえ。
それさ、うん、そんな七面倒くさいことしないでさ、日本放送の放送枠買ったらいいんじゃない？
それね、この前の野木沢春でも言ってたんですよ。
そう。
少年隊の
ラジオ大阪。
ラジオ大阪でやってるみたいな。
話してたじゃないですか。いや、あの時本当その手があったかって思ったんですけど。
はいはいはいはい。
その後なんかよくよく調べてみたら、トロサーモンも、渋谷の FM 局の番組、買ってもらって、レギュラー始めてるんですよ。
まあ、それもありですね。
だから日本放送、はい、今ちょうどオフナイターなんで、ね、深夜放送の枠を15分ぐらい買えば、日本放送にダイレクトに金を突っ込めるじゃないですか。
うん。まあ、それも一つですね。その枠買って、その、互助会の中で、回しながらですね、やって。
そうそうそう。で、その番組のポッドキャストも作るんですよ。
あ、そうそうそうそう。あ、じゃあ、それまず間違いなく、ね、ノミネートされます
よね。されますよね。
うん。あ、それが一番いい、多分。
ね、だから、インターネット互助会の番組を作り、インターネット互助会ポッドキャストも作り。
うん。
そしたら、そのポッドキャストが入ってきますよ。
あ、しかし、橋本さん、その案にはですね、一個穴がありまして、
はい。
なんだかんだでここまでプロプロと言われながらもですね、
はい。
実は、ごめん、ここカットしてください。すいません。地上波で流れてるやつはなんだかんだでノミネートしてないって言いそうになりましたけども、
はい。
でも、よく考えたらザ・ギルティとか、あれ、地上波で流れてませんでしたっけ？どっちでしたっけ、これ。
ギルティは流れてないんじゃないかな。
ああ、そうか。ああ、そうそう。うん、あ、じゃあ、すみません。ここもカットしてください。
大丈夫です。はい。
こんだけ、プロプロ言われてるポッドキャストアワードであってもですね、
うん、
はい、なんだかんだ、律儀なことに、地上波で流れてるやつは、ノミネートしてないんですよ、これは。
ああ、そうか。
だから、地上波で流れた瞬間、ノミネート権を失うわけです。
う じゃあダメだ。
でもさ、以前は地上波だったけど、うん、地上波から落っこったやつはまだノミネートされるわけだよね。
そうなんですよね。これも不思議な話ですね。
だったら半年間の枠を買えばいいじゃないですか。
半年間買って、ありがとうって言って、なんとかかんとかリターンズみたいな。ポッドキャスト協会リターンズみたいな名前のポッドキャスト作りゃいいってわけでしょ。
そう。
うん、
ああ、はい。それがいいです。
はい。じゃあ、対策は完成しましたね。
はい。ちなみにさっき以前は地上波って言ってたのは、第3回のミートで、真空ジェシカのラジオ父ちゃん、ここで昔 TBS で地上波でやってたんが、地上波が終わって、それで、ポッドキャストを始めたんがノミネートされたっていうことなんですけども。
ああ、もうじゃあ、完璧に我々は傾向と対策から回を導き出したね。
そういうことですね。はい。だから、みんなで頑張ってですね、本業で稼いで
日本放送にダイレクトに金を突っ込んで。
どれぐらいいるんかな。
ラジオ大阪より絶対高いよね。
高いよ、だって。
日本放送だからね。
痩せても金ても日本放送やで、ほんと。そう。いや、で、実はもう一個、必勝法がございます。
必勝法あるんですか？
なんか、
安倍ちゃんに見えてきましたよ。ドラゴン桜の。坂谷さんが。
ちょっと坂谷さんがメディアコンサルタントとか名乗っていいよ。
うん、
バカとブスはジャパンポッドキャストアワードを取れ、
うん、
で、ジャパンポッドキャストアワードは教えてやろう。簡単だ。で、それはですね、審査員になることです。
お確かにこの、はい、このスプレッドシートに審査員ってタブがあったのか、そういう気にはなってた。
はい。これが第1回、第2回、第3回の審査
員。うわぁ、お前すごいな
ぁ。はい。実は結構入れ替わりがあるんですね。今回気づきましたけれども。
うん。
あ、本当だ。
ずっと思ってんのが、佐久間信之なんですね。
そうです。
ああ、なるほど。もう、日本放送ですね、本当。
だから、あれですね、皆勤賞は佐久間さんと古田大輔さんだけですね。そうですね。はい。で、石井源さんでも間違えた
方がいいです。石井ひかる
さん、さんは、これ、日本放送のディレクターですけど、はいはいはい、まあ、これは順当なところですけども、うん、まあ、あとは、なんか、どっからつばんなんかわからへん、文化人がいっぱい並んでるんですけど。
こらこら。
いや、まあ、でも、その中でですね、ちょっと気になる人、うん、石川よしきさんって読むんですかね、この方。うん、はい。この方ですね、ウェルビーイングの本を出しているですね、ウェルビーイング屋さんの職業の方なんですけども、
はいはいはい。
第2回に審査員として参加してないんですけども、第3回から審査員じゃなくなってるんですね。
第2回だけ審査員を務めたのかな。
そう。
はいはいはい。
で、ノミネート作品を見ていただきたいんですけども、そこにですね、ウェルビーイング、旅する博士と落語するアナウンサー。はい。このポッドキャストがノミネートされておりまして、
うん、
で、しかもですね、もう一つ重要なことがありまして、
はい。
この、ポッドキャストアワードはですね、対象以外に、なんとか、ベストなんとか賞っていうのが、第2回から追加されてます。
はいはい。ベストエンタメとかですね。
はい、はいはい。今回からですね、ご丁寧にベストウェルビーイングっていうですね。
なるほど。
もう、なんだそれって。
最大の幸福福利みたいな。
だからこれか、お寺のテンプルなんとかラジオみたいなのが出てきたのは、はい、当て馬かこれ。
そうです。だから、ベストウェルビーイングっていう賞がわざわざ作られて、
はいはいはい、はい。
ね、他がさ、ベストパーソナリティ、ベストエンタメ、ベストコメディ、ベストナレッジ、ラジオっぽいなって思うじゃないですか。
これ。
それ以外で、ベストウェルビーイングなんやぞれって、なるような、ね、そういう、賞が、わざわざ作られて、そこに、ノミネートされるのが、タイトル、ウェルビーイング、旅する博士と落語するアナウンサーって、またまたご丁寧にタイトルにウェルビーイングに入った、の、このポッドキャストをやってるのが、この第2回審査員の石川さんって人です。
すっごいな。やっぱりね、いろいろ差分見つけていくと、そこには原因があるわけですね。
大事ですね。
そう。だから、必勝法、一つは金払うこと。第二、うん、つ目が審査員になること。
どうやって審査員になんねん、そもそも。
いや、でもそれもこれ金払うしかないんじゃないの？これ、だってベストウェルビーイングってさ、わかんないけど。
まあだから、
ね、 金を払って審査員になる。結局金で落とすしかなさそうじゃないこれ。
そう。金が全てなのかな。
そうそうそうそうそうね。
僕らが金払ってやったら、なんかこれ、関西弁のラジオだから、ベストネイティブなんとか賞みたいな。
ベスト、
うん。
うん。
土着の。
ベスト南大阪賞とか、ベスト尼崎賞とか。
うん、まあ別に東大阪でもいいけどね、それは。うん。うん、っていうのが、もしかしたら追加されるかもしれませんね。はい。そう。だから、非常、まあ、それか、もう、あとはですね、Spotify のオリジナルコンテンツになることです、あとは。
ああ。そう、だからあれ、今見てたら、そう
もうなんかさっきから誰かの犬になる話しかしてないじゃないですか。
いや、だってそういうことですよ。
日本放送の犬になるか、Spotify の犬になるか。
そう。だって、そうなんだもん。ねえ、この企画運営と制作協賛ね、見てほしいっていう。
だからもうどこに入るかってことですよね、このね、企画運営協賛の。
そう。
J-Wave に媚び売ってもダメだってことですね。
そう。今はね。
今は、そうそう、もう。
だから、次のポッドキャストアワードが発表されたときに、そこの企画協賛を必ず見るっていうことがまず大事
です、ね。もうその頃には遅いと思うよ。そこから対策しても。
そうだな。そう
だな。だから毎回言ってる通り、第4回あるかどうかわからないですからね、そもそも。
これになってくるとね。
う
ん。
まあでも、細々とやるんじゃない？結局その3軍4軍のさ、パーソナリティを育てたい。そこでポッドキャストでバズれば地上波に格上げになったりするんだろうからさ。
うん。でも3年やってそれはなされてないわけです。
だってそれはまだ最初はアマ編長だったからでしょ、逆に言うと。
うん。ああ、そうかそうか。
うん。だからプロの草刈り場になるわけじゃん。
ああ、なるほど、なるほど。やっぱそういうことになっていくんでしょうね、きっと。はい。
なんか逆にそういう場として、だから独立リーグだと思ってるんですけど。独立リーグも一応プロ野球じゃないですか。だけど NPB ではないじゃないですか。
確かに。
J リーグの理念みたいな感じじゃないですね。J1、J2、J3 みたいな。
そう。J3 で活躍したら J1 に上がるけど、ねえ、はいはいはい、逆に J1 で不遇だった人が J3 に行ったりするわけじゃないですか。
そう。
まあその行ったり来たりのなんか一つのリーグなのかなっていう気はしちゃいますね、どうしても。
はい。で、やはりですね、注目していただきたいのはここでですね、さっき、アマには、厳しい世界になりましたも、なりましたと言ったわけですけども、
はい。
プロにもですね、はい、非常に厳しい状況が待っておりまして。
はい、
はい。このデータを見てください。第1回、第2回、第3回のプロの中で、Spotify 限定かどうかっていう、この指標でございます。
これね、Spotify 限定って書いてて、Apple Podcast に流してるのどうなのかなと思いました。正直、ちょっと苦言を呈すると。
そんなとこあるの？
あります。だって、
気づいてない。
アートハック出してて、出てたね。何でしたっけ、危機開会。明快辞典さんって面白いなぁと思って、パッて見て、iTunes じゃないな、ポッドキャストアプリ見たら、Spotify 限定ってデカデカと貼ってあったから、あれみたいな。
あ、いや、でもね、ちょっとすいません、時間問わせてもらっていいですか？
はいはい。
それは多分、
違うかな？
おそらくは、もう最新エピソードは Apple で流してないと思う
ん
です。
あ、そうなんだ。
おそらく。
ああ。
ちょっと確認しましょうか。あれは、フックアップされた形になっていると思います、多分。
あ、だから、固定ラジオさんみたいに、別枠ちょっと作ってよ、みたいな感じだったのかな。
おそらく、はい。だから、例えば、特勤マッシュの人も、以前はですね、iTunes とかにも流してたんですけども、このポッドキャストアワードがあってから、Spotify、専属団員になった、
専属団員ですね。
過去の、エピソードが iTunes で流れていただけなんじゃないですかっていう話ですね。
そう。
まあ、そうなんだ。
ああ、なるほどね。
はい。あ、まあ、ちょっと、それちょっと確認しておいてください。多分そうだと思われます。はい。で、そこをね、ちょっと、見ていきたいと思うんですけれども、さっきも言った通りですね、プロにも厳しい時代になったということで、第1回は Spotify 限定 0% です。
わかりやすいな。
はい、
で、これ、はいはい。これは、第1回の8の0というのは、第1回では8作品が、ポッドキャストアワードに入選して、そのうち、スポティファイ限定だった番組は0だったってことですか、
ね、ああ、そうですね。プロのね。
プロのね。はいはいはい。
で、第2回はプロが16作品エントリーしてて、そのうちスポティファイ限定が5。
うん。
31.25%。
なるほど。
で、それが第3回で、23分の10、43.48% という形で、非常に増えてるわけです。
うん。
大きな伸びで増えてるわけです。うん、だから、これ差分計算すると、次回は 55% になります。
うん、もっといくかもね。まあ、それはちょっとあからさまだからって、加減するかもね。うん、
はい。で、比率で、展開すると60%ぐらいになります。
だから、
次回を予測すると、プロの中でも、50% から 60%、つまり過半数でございますね。それは、Spotify 限定になるということです。で、もう一つ注目していただきたいのが、Amazon 限定というのもあります。これもですね、はい、今年から、Amazon Music が。
ええ加減な登録方法の、Amazon が。
Amazon、そうそう。Amazon 限定が
限定かどうかわからない。いや、だって RSS ファイル書いてる段階で限定なんて言っていいのかって感じはするけどな。
でも限定はしっかりしてんじゃないの？その辺の手続き。
まあ、オーディブル。まあ、オーディブル、Amazon オーディブルで出すやつまた違うのかな？
はい。だから Amazon 限定も1個あります。だから、もし仮に次回が、ジャパンポッドキャストアワード、アマゾン協賛が続くとするんであれば、うん、これはおそらく、スポティファイ限定が増え始めた第2回の5作品ですね、
うん。
はい。この辺まで増えると私は予測しますんで、だから、仮にですね、ノミネートプロ作品が、来年25になると仮定しますよね。
ああ、
は
い、でもそうなるよね。もう、ワクワクするしかないもんね。
スポティファイか限定が15になって、アマゾン限定が5になると。
そうです。だから、プロも、
8割。
そう。プロも非常に厳しい、ね、状況になるわけです。プロも、スポティファイ限定かアマゾン限定を勝ち取らないと、ノミネートされないっていうことなんですよ、これは。
むしろこれ勝ち取るって言っても、自分でスポティファイ限定にすることはできないんですかね。
うん、まあ、それは格の違いじゃないですか。だから我々がスポティファイ限定にしたいですって言ったら、ああ、はあ、そうでっかって返されて終わりですと、仮定したらよしいいんじゃないですかって言った
ら。ああ、まあそうなる。これよくわかんないですけど、スポティファイ限定ってのはなんかスポティファイ側のお墨付きみたいなものがいるんですか？
なんかあるとは思いますね。その辺はわかんないですけど。あと、アートワークにスポティファイオリジナルっていうのが、出てるケースが多いです、ね。
そうそう。
なるほどね。
うん。
じゃあ、それは Spotify 側に認知してもらってるってことか。
いや、むしろあの辺はあれじゃないかな。Spotify が企画してるポッドキャスト。
そういうことか。Spotify 側からオタクやってくださいと。
うん。
やりまへんかと。
そう。
そう言ってもらえるプロじゃなきゃ語れへんと。
そう。
厳しい。
ということで、本当に、厳しいわけです。だから多分ですね、来年のアマワークは1ないし2でしょう。
うん。
奇跡ですね、そこに残るってね。
そう。で、1ないし2は、LGBT、海外、あと科学。この3つしか入れません。で、おそらく来年は2になると思うんで、LGBT、科学、海外のこの3つのうち、どれが消えるか来年ちょっと楽しみにしておきましょう。はい。で、プロも、おそらく25ぐらい、ノミネートするんですけども、Spotify と Amazon で、そのうち20は、枠を取られてしまいます。だから、プロ、その限られた5枠をですね、TBS と日本放送と、あとゲラ、これで分け合うわけですよ。これは厳しくなってきましたね。
もはや全然興味持てなくなっちゃってきたんですけど。
いや、
勝手に空中戦でやってよ、みたいな感じですよ、みんな。
いや、
そう考えたら1回目って、いろんなことあったけど、健全で混沌で面白かったな。
そう。だから、ある種我々の立場としては、第1回で取れなかったことが、もう痛恨のミスというか、
最大で、
痛恨時なんですよ。
そうですね、はい。最大のチャンスだったのにもかかわらず、
はい。
ノミネートも推薦もされなかったと。
そうそうそうそう。うん、だからもうこっから先はもう本当にもう、チビ猛獣のサバイバルという、そういう状況になってくると思いますんで、はい。
そうですね。
黒の人もうかうかしていられないということです。ただ、うん、ちょっとここで、緩和休大とさせていただきたいんですけども、
はい、
先ほど申し上げました通り、このポッドキャストアワードはですね、もう本当に、寄り合いと、忖度、もうその塊になっておりますが、もしですね、皆さんがですね、本当に面白い、ポッドキャストをですね、このジャパンポッドキャストアワードを通じて知りたいと思った場合、それ以外を見ろということになるわけですね。それ以外は資本で入ってきたものになるんで、
資本、
は
い、だからじゃないもの。
はい、だからまず。
だから金じゃない。だから、スポティファイ限定もオーディブル限定もアマゾン限定も外して。
そう。だから基本的にはマルチプラットフォームで見ないといけません。
うん、
で、運営で、TBS と、
あ、コテン。YouTuber はいいね。コテンも外してあげ、はい、外してあげてもいいのかな？あ、外、うん。
まあ、コテンは、あれ。
ああ、でも、そっか。
あれ？あ、そうか。ちょっと待ってよ。
マルチは別に、ああ、限定はいいのか。
え、限定もわかんないじゃん。要は、運営で空白を見ればいいんじゃない？
うん。
あ、うん。そうだね。そう、マルチ。あ、ほとんどいなかった。ほとんど
運営で空白っていうの
は。いや、YouTuber はいいんじゃないの？ YouTuber と国王暮らしの道具店はいいんですよ。
うん、それはいいんじゃない
の？うん。っていうことは、やっぱこの、えん？
はい。え、で、はい。あ、まあ、だいたいこんなもんですね。はい。はい。こうですね。はい。これです。
はい。読み上げましょう。はい、坂谷さん。
はい。はい。ゆる言語学ラジオ。
はい。
ゲイと女の御殿ラジオ。あなたから聞く物語。コペテンナイト。ナイキラブレディオ。テンプルモーニングラジオ。チャポンと行こう。山あり谷あり放送室。
まあ、ナイキって物仕切り資本だと思うけどね。
まあ、そうだね。まあ、
確かに。
でも、
ナイキってあのランナイキだよな。
はい。うん、自分で言っててびっくりしたけど、
うん、
うん、ごめん、そんな思んないなこれ。
いやいや、そんなことない、そんなことない。ゆる言語学ラジオは面白かったですよ。さすがに。
あ、いや、ごめんなさい、ごめんなさい。まあということで、まあ一つの見方としてそういうのもあるんじゃないかなと思った次第ですね。はい。あともう今回あれでしたね。僕今回ね、一通り聞きましたけれども。
はい。
もう、一個だけもう圧倒的に面白かったのは、やっぱハイパーハードボイドグルメリポートノービジョンですね、これ。
ハイパー、はいはい。ハイパーハイドボイドグルメリポートって世界のアングラのところに行って、
そうそうそう。
飯を食うやつですよね。
はい。で、あれがですね、このご時世海外行けなくなったわけじゃないですか。
そうですね。
はい。だから、国内でやるようになったんですね。
あ、そうなの？
はい。で、国内でやるんですけども、こういうポッドキャストという形になったんで、もうめちゃめちゃですね、企画が尖ってましてですね。
はい。
例えば、福島飯とかですね。
おぉ。
福一の作業員の人に密着して何を食ってんのか、みたいな。
あ、それよりも、あれです、うん。福島原発の、
うん、
ごめんなさい。半径 200km 以内に、うん、未だに住んでるおじいちゃんがいまして。それとか、元受刑者飯とかですね。イルカ漁飯とかですね。ハングレ鍋。
すげえな。
特殊清掃飯。
あ、尖ってんな、これ。
障害者専門風俗場の飯。はい。今回、俺、ポッドキャストワードの、まあ、第2回も全部聞いてますし、第3回も全部聞きましたけども、これだけもう別格に面白かったです。
これ、そもそも、テレビでやってた内容を振り返って、思い出しながらやってるってことですか？
いや、全部しんど
く。新しいでしょ？だって、ハイパーグルメワールド、グルメリポートって基本全部海外のロケだったんです
よ。海外か。すごいな
ぁ。だからこれ全部新しくね、ロケして撮ってるってことだよね。
そうそうそうそうそう、そう。あと、第1回の右翼左翼の飯。
ちょっと待ってください。でもそもそもこれ、テレ東の社員の人でしょ？この人、ディレクターの人で。
はい、そうです。
もう佐久間信之の後輩の人ですよ、俺も人もね。
あ、はいはいはい。
で、テレビの、テレビに使えないのにこんなことしてるってことですか？
まあ、まあ何かしらの、
撮ってるかもね、
マネタイズは考えてるんじゃないかなと思うんですけど。
ネットフリックスで流すんじゃないかな、これ音、あの、テレビ付きの音、うん、映像付きのやつを。
まあそれはあるでしょうね。
うん。
はい。
まあ、地上波ではできないですよね、多分ね。絵付きだと。は
い、いや、だからほんとね、テレビやってた時よりラジオ版の方が、さらに尖ってるぐらい面白いんですよ。
なるほどな、
はい。うん、はい。だから、ちょっと、まあ、正直、いや、今まで、このね、ジャパンポッドキャストアワードの話して、僕、正直、面白いの一つもなかったんで、おすすめ一個も言ってなかったんですけど、はい、第3回で、ようやく、一個、これは本当に面白かったです。
おすすめがようやくできた。
ようやくできました。
すごいな。
はい。うん。いや、まあ、というのもありましてね。はい。まあ、あれ、ちょっと話が逸れてしまいましたね。はい。というのを、これから見ていきたいな、ということですね。はい。でもね、一つ、提案なんですけど、
はい。
アマチュアの限られた2枠、3枠あるじゃないですか。
はい。
それを取るのに、もう LGBTQ 海外では多分取れないと思うんですよ、きっと、次回。
うん。
だって枠がめちゃめちゃちっちゃいんで、
うん。
もうさすがにですね、その辺忖度する、余裕もなくなってくるんで、だから、はい、一つ言えることはですね、多様性を大事にしていることで、その多様性をアピールに使えること、そのあたりをですね、多分運営側が考えているので、おそらく新しいマイノリティを提示しなければ、これからアマチュアはエントリーされないと思います、僕は。
新しい弱者になれと。
そう、そういうことです。
ああ、新貧困ラジオとか、新文化ラジオとか、
はい、
文化住宅的な意味合いでね。
なるほどね、
うん。うん。
まあ、多分それぐらいの、企画を、立てないと、多分次はノミネートされる。
どうしたらいいんだろうな。生活保護受給者ですとかって言ったらいいんですか、ほんなら。
昔、ラジオ食堂がシーズン2を始めるときに、
うん、
はい、はい。
イベントで新しい番組名を、応募しますって言って。
やってましたね。
はい、はい、はい。
生ポ食堂って書いたやつがいて。
生ポ食堂
生ポ食堂、ね、
どちらかというとあれでしょ、その、よく皆さん、ラジオ食堂の皆さんが初期のテーマで言ってた、永久期間っていうご飯をずっとひたすら食べ放題できるっていう、はい、永久期間の話とか永遠に言ってるラジオじゃないですか、なったら。
はいはいはい。
うん。そっか、弱者っていうか多様性ね。
そうそう。いや、で、あと、もう一つ言っとくけど、さっき、東横さんが言った内容は、うん、別に、なんていうか、弱者でマイノリティやけど、その話を聞きたいってみんなが思ってもらわんとあかんからね。
そうね。
さすがにね、まあ、文化住宅ラジオは面白そうやけどさ。
なんかでもあれやな。
まあでも、それこそアングラの飯になっちゃうから、さっきのハイパーグルメレポートみたいになっちゃうよね。
まあ、なっちゃいますね。
それだとNNN ドキュメントみたいにあれじゃないですか？サンサーラが流れるようなラジオをするんです。生きてる、生きている、みたいな。
いや、わかんないですけどね。
それ、ラジオですの難しいぞ。
いや、俺ね、このラジオを撮る前に、
うん、
今回のそのアマチュア戦略どうしようと思ってて、
うん、
いや、だからもう LGBTQ 連れてきたらええんやろと、東横くん新宿行ってミックスバーの常連になってね、そのミックスバーでラジオ始めたらいいんじゃないですかって、
はいはいはい、
そんな雑な提案を考えてたんですけども、
うん、
分析し始めて、もうそれじゃダメ、うん、もう、そんなアマチュアの戦略じゃ無理。
だからもう日本放送の株買い占めるぐらいのことせんとダメですよ。ホリエモンみたいに。
うん、日本放送も非常上なんですよ。
うん。ああ、そっか。
だから、
メディアやから、そうやな。
いや、僕もね、実はちょっとそれ考えてたんですけど。
考えんな。
TBS の株だったらいけるね。
ああ。
そでや
TBS ね、大株主の名簿見ると、一番下にいるのが 2.1% なんですよ。
なるほど。
だからこの半分の 1% でも買えば、
うん、
それなりにいけると思うんですよ。で、1% ってだいたい190万株なんですよ。 で、TBS の株価がだいたい1700円なんですね。
うん。
はい。
32億あれば買えます。32億あれば、大株主として TBS にプレッシャーをかけられますので。
なるほどね。
うん。多分これが一番手っ取り早くて確実な方法なんじゃないかなと僕は思いますね。
もう32億もあったら新しい会社作った方がいいんじゃない？それだったらもう。
うん。32億あったらね、その辺の FM 局とか買い占めてね、オールウェイズ電波ジャックできるよ。
本当だよ、もう。
うん。で、サイマル放送で全部流せるよ、世界中に。
本当だよね、もう。まあ、だから、ゲラみたいにさ、新しいアプリ作ってさ、うん、それで協賛した方が早くない？それだったら、TBS。
やっぱそうなってくると NPO かな。
うん。
あ、そんなこと言ったら無理して、アマチュア戦略考えなくていいんじゃないって俺は言いたくなるけどね。どうせお前ら考えてないだろうっていう。
ああ、そうそう、そうそう。いや、本当はね、俺今回の放送話す前に、うん、いっちゃん最初に言おうと思ってたこと。
はい。
諦めましょう、まず。
まだ諦めてなかったの？
こんだけ、こんだけ喋って。こんだけ喋って、今更それを言うんだ。
そうそう。そうそう。まず諦めること、これが大事だったんですよ、
はいはいはい、
本当。
はい。は
い。いや、すみません。むしろお二方諦めてなかったんですよ。
いやいやいや
いや。いやいや。
まあでも、東横さんはちょっとね、諦めてないだろうなって僕は実は思ってたんですけど。
いやいや、諦めてますよ、そんな。だ
って。案外、坂谷の方が諦めてなかったんだっていう、新鮮なですね。
驚き
を持って実は僕はずっと1時間ぐらいこの話を聞いてるんですけど。
そうだね。はいはい。うん。まあ、あとね、やっぱり今回、まあ、久しぶりに未来の話をするんですが、
うん、
対象の選定方法は、ちょっと考えた方がいいよ。毎回言ってるけど。
これってよくわかんないけど、結局どうやって選定するの？審査員が聞くの？
審査員がもう一回聞いて、はい、ここって。
そうそう。今回散々話した通り、ノミネートに関してはもう利権まみれですけれども、はい、良くも悪くも対象選定に関してはガチなんですよ、今回。
そうね、J-Wave、ね、J-Wave って取り上げられたらいってたね、平野さんのやつが出てきてたぐらいですから。
これ、まあ前回のノギツでも話しましたけども、うん、ドライバーズポイント方式なんですね。審査員が何人かいて、一番面白かったラジオ、2番目、3番目と決めて、その1位で一番ポイントを立てて2でポイントが下がっていく、その、即ポイントの合計を、順番に並べるっていう方式を取るんですが、はい、それがもう全然よろしくない、本当に。
だからなんか全員が2位とか3位とかにつけたやつが、1位を。トータルでドライバーズポイント1位に行っちゃうってやつですよね。
そうそうそうそう。それが、第1回の古典ラジオだったわけですけども、で、はい、第2回の、ね、対象もそうそう、アジナ副音声。これもですね、1位に上げた審査員が1人しかいないんです。
うん、
他に3位が多かったから対象になぜか、審査員が一番面白いというのが、たった1人しか思ってないラジオが対象を取ってしまうっていうですね。この、不細工さっていうのが、まずいんで、だからあれじゃないですか、M1 グランプリも、ね、
得点制やな、
そうそうそう。あと、いや、得点制の後は投票に変わるじゃないですか。
うん、ああ、確かに、そうだね。
そうそう。だから、得点だと、どうしてもね、だから、例えば得点だとさ、めちゃめちゃ尖ったネタで、まあ、例えばね、前、M1 のランジャタイみたいに、シュラクは96点つけてるけど、他が低いとか、
うん、
そんなのじゃなくて、平均的に高い人が上がってしまうかもしれない。まあ、それはいいことなんだけれども、ただ、グランプリのチャンピオンを決めるのは、もう、こいつが1位だと審査員にはっきり表明してもらったやつが多い方を選ぶっていう、
まあ、
これが正しい方向、やり方やと思うんです
よ。だからあれでしょうね、なんか3つ選べみたいな感じでやらないとダメなのかな？
うん。
だから1個だけ選べって言われたら、多分20いくつの中からっていうと、多分票割れすぎて、
そうなんで。だから、もしやるんであれば、やっぱり2段階にした方がいいのかな。うん、あ、でもそれだとちょっと、ね、こういう形で選びましたって説明難しい。
難しいですよ。
本当は、そのさっきのドライバーズポイント制で、例えばこの21個を3つか4つに選んで、その4つの中を、審査員の投票で決めた方がいいと思います。
まあ、M1 形式ね。変則。
そうそうそうそうそうそう。うん、
まあ難しいでのは、
まあだから、 定量的にしないと、ね、複数のものから、多数のものからね、いくつかを選ぶっていうのはやっぱり定量的に測らないと難しいから、
そうそう
足切りは、点数制にしておいて、
そうそうそう。
でも、最後の一つを選ぶとは投票制にしろっていう話だよね。
そうそう。まあ、投票プラス合議でもいいですよね。それは全然。まあ、そうだとちょっと不透明感が出るんで良くないかもしれないですけども。
そうだね。
まあ、もはや、
みんな集めるの大変だ
もはや、ポッドキャストアワードって別に対象と5になろうが、一番これどこが対象なのかなっていうのを気に次第アワードですよね、これって。
まあ、それはありますけど
ね。
ね、うん。うん。まあでも、ぶっ細工じゃないですか。
まあね。
だいたい古典ラジオもさ、アジナ副音声もさ、みんながね、ちょっと好きの段階でとどまるラジオだからさ、うん、その内容も、まあ言ったらね、薄い、おかんの豚汁みたいな感じの味がしますね、この番組二つとも。
いや、
だから、
そうなんですよ。いや、僕どっちも聞いたことないんでよくわかんないです。
いや、僕もよくわからないな。
いや、まあ、だから、まあ、そういうところもね、出ちゃうから、そこは変えた方がいいんじゃないかなと思いますね、本当。まあ、
熱いな。
我々の、提言が、ね、彼らに届くとは思いませんが。
そうですね。ラジオ食堂は、ね、マクドナルドの経営陣も聞いてるんですけど。
うん、
あそうですよね。ノギツワードは日本放送の人聞いてないですか？
聞いてないと思いますよ。
日本放送の経営陣がね、この放送聞いてくれてたらいいんですけどね。
橋場さん、ちょっと一応、訂正だけしときますけども。
はい。
ラジオ食堂は別にマクドナルドの経営陣聞いてないですよ。
え、聞いてないんですか？
冗談にこういう訂正だった
ら。これまで、もう、聞いてるってずっと言ってたじゃないですか。
サラカサの場も聞いてるんですよね。
サラカサの場聞いてるっていう。
いや、それは、ラジオ食堂の身内で通じるジョークであって、よそのラジオでそれを言うと、はい、橋場くん頭おかしいのって思う人いるかもしれないから、一応訂正ね、ごめん、不粋やって分かってるんですけど、訂正させていただいた、
うん。いや、不粋やで。だって、マクドナルドの経営会議と取締役会の事務局は、ラジオ食堂のサマリーを毎回ね、メモに起こして、でそれをサラカサノバ用に英語に訳したものを経営会議と取締役会に必ず差し入れてますから。
うん、まあ、そうやねんけど。
うん。これは、通じないんですか？
通じるわけないやろ。よその家来ておんねんで。
マジっすか？大体通じると思って、大体分かってくれると思ってたんですけど。
まあ、リスナー株っていうか、大体通じると結構合ってるけどな、それは。
まあ、残念ながらペッパーフードは聞いてもらってないんでしょうね。
あ、聞いてないでしょうね。
ね、
いきなり素敵だね。全然、放射一転しませんからね。
これだけ僕ら馬上行動のこととか取り上げてるのにね。
日本で一番馬上行動を読み込んでるポッドキャストなんですよ。
馬上行動っていうのはペッパーフードサービスの社内法なんですけどね。
え、それも説明しないといけないんですか？
そう、それも説明しないとダメですよ。
ノギツワールのリスナーっていうのはなんか文化的成熟度が低いんじゃないですか、
ね、あんたな、あんた他の家来てるってさっきから言ってるよ。ほんと、豊さんね、ごめんね。
いえいえ、
失礼しました。
この子普段こうなんだ、ね。ちょっと他の家来て舞い上がってて、もう。
いや、でもすごいですね。やっぱりデータで見ると、ここまで分かってくるんですよね。
そうそうそう。
うん、やっぱり分析大事だな、
まあ。はい、データで見ると、次が分かってきますんで。
うん、
はい。
そうですね。
さあ、これを、この、アワードの関係者なんか、ひょんまかに間違って見ることあったら、ちょっと動きにくくなるでしょうね。うん、
まあ、かもしれない、
うん。そうですね。なんか、やりたいことがここでバレてる。
バレてるみたいな。やばい、みたいな。うん、
まあ、でも、こうやって、うん、外野で言う、ね、いろいろ、外野で分かってることだけで喋るのが面白いですね。
うん、まあ、そうです
ね。
内緒知らない方がね。
そうそうそう、うん。関係者がやってきて、正解か不正解って言っていくと、途端に全然面白くなくなっちゃうんで。
そうですね。
うん、
やっぱり、そこが邪推の面白さではありますよね。
そうそうそう。それが一番面白いんでね。そういうのをちょっとね、楽しんでいただく。
いや、すげえな。これは逆にこのスプレッドシートをちゃんとキャプチャー取って、YouTube でちゃんと編集してあげるべきなんですよね、これね。今回は。
ノギツワール YouTube チャンネルね。
YouTube、もう全然登録者数が伸びない。一年かけてようやく100人いった。
だからあれ基本的にはまあアートワークがずっとね。
そうそうそうそう。
その回、 おのおののエピソード特有のアートワークを東洋さんが作られて、それがずっとかかった状態で動画が再生されますけど、
そうなんですよ。
あの、この放送だけは坂谷が作った、
このスプレート
ベースの特定箇所が常に拡大表示されて、
YouTube であるべき放送かもしれない。
あ、本当はそうですけどね。
超やりますよ。手間かかるけど。
めっちゃ手間かかると思いますよ、それ。やるんなら止めへんけど手間かかるよ、東洋さん。
いやいや、頑張る。これだけの対策をね、逆にこの僕らがスプレッドシート見ながら喋ってるから、ふんふんって言えるけど。
うん、確かになんかポッドキャストらしくないコンテンツかもしれない。
そうです。ただになんとなく、あの、大人の事情をなんか語ってるラジオになっちゃうんで、やっぱりまあこれは月で見た方がいいですよね。
そうです。まあでもなんか僕は逆になんか今回の坂谷の分析を聞いて、逆にポッドキャストアワードに対する好感度がちょっと上がりましたね。
ああ、なるほど。
企業として。
いや、なんか、そう。いや、なんか、いや、最初からもうずっとやりたいことが見えないアワードだと思っていたんですけど、なんか見えてきたなっていうか。
そう。
それは最初意図した方向ではなかったような気が僕はするんだけど。
確かに。
まあ、紆余曲折を経てやりたいことが固まったんだったら、もうその通りやればいいんじゃないかなって思っていて。
そうだね。
だから別にそれがね、あの、プロのある種草刈り場になっても僕はいいと思うし。
そうだね。
ちょっとラジオが、地上波でね、出てくるかもしれないじゃない？
まあ、やけど、ちょっとそもそもエントリー制自体をやめた方がいいんじゃないかな。
ああ、事前の。
ややこしいから、その、エントリーがさ、今回1715あるわけですよね。だから、あの、実質的には全部聞いてるわけないんですよね。普通に考えて。
まあ、だから、これは言い訳というか、一応広く募ってるんですよ。もう一個開いてるよっていう。
いや、いいと思う。だって、エントリーがどれだけ増えようがさ、別に、いや、あの、結論には影響を及ぼさないわけだよ。
そう。
それは M1 と一緒じゃない？
そう。いや、でも、M1 はちゃんと、あの、やるわけじゃない。エントリーして。
まあ、ちゃんとやるけどね、
やるわけだけど、まあ、これはちゃんとやってないわけですから、普通に。
まあ、そうね。
もう、だから、あ、そうそう、そういえば、この話するの忘れてましたね。前回、ノギツの時にですね、はい、ジャパンポッドキャストアワードは何か知らない人。それに関しては、はい、あの、Google 検索するのが一番いいですよ、と。
はあ、はい。
サジェストされるキーワード、ね。
そう。
ああ、はいはいはい。
はいはいはい。で、前回申し上げた内容で言うとですね、ジャパンポッドキャストアワードで Google 検索してサジェストすると、ジャパンポッドキャストアワードで一番上に来るのが批判で、二つ目がデキレースって出るんですけども、2022年1月29日現在、それが、どうなるかっていうとですね、ちょっと待ってくださいね。
これ
ね、
アルファベットでやらないとダメかもしれない。
ああ、出ましたね。
うん。
はい。炎上っていうのが一番上に来ましたね。だから、批判から炎上にレベルアップしたということを、ご報告させていただきたいという。
昔のことみんな忘れてないぞっていうことなのかな。
いや、どうなんだろう
ね。だって、今回のやつで炎上も何もないでしょ。ああ、プロ。
いや、だってこれ見てると一番上に出てくるのが2021でさ、次は炎上だけど、次2020でさ、なんかもう、まあね、まだ炎上とかさ、話題があった方が良かったと思うよ、俺。
まあね。
それ単に過去の履歴を見たい人がググってるだけになっちゃってるよね。
まあね。そうだね。
ね。
あ、そうそう。はい。というわけでですね。
はい。
まあ、今回も、ワイワイにとっては、辛い現実をただ、ひたすら押し付けられるということになってしまいましたけども。
遠いな。
はい。まあ、だが、何回も言ってますけど、まず諦めることです。
はい。
諦めた、そこから踏み出す一歩が、おそらく、ワイワイの力になると思いますんで。
はい。
だから、これからもね、頑張っていきたいなと、
本当に。精進しましょう。
そう。
はい。
ありがとうございますよ。
飯から主催のコージーさん、本当に申し訳ございませんでした。
僕も、コージーさんならひょっとしてって、よもやって思った時期もあったんですよ。
いや、俺も思ってました。
大体そう。大体だから、新人のブーストって絶対あるじゃないですか。もう、ポッドキャスト、普通のアプリでも、ランキングでもね。
あります。
うん。
そうそう。やし、食べ物系っていう、確固たる枠がある。 あのコンテンツでしたし、あとその中でもあのタンパク質とか健康とか体作りっていう、まあ今のまあ流行とか興味ある話題にも沿ってるし、あと本ご本人があの顔出しでやってるっていうのもすごい、
そうなんですよ。
そうですね。
そうそう、あのあれすごい案外でかいなと思ってて、顔出しでかつね、あのご本人俳優をされているというところも全部ね、あのいい半ずつ乗っていって、まあ、これは本当、ハネマンぐらい行くやろと。
大人の事情分かりますよ、多分。
うん。分かりますよ。
うん。
分かります、分かります。
これ言っちゃダメですよって言ったら言わないし。
いや、そうそうそう、そう。言わ、うん、それも分かる、そうそう。いけんちゃうかなって、俺結構本気で思ってましたけど。まあ、そんなね、甘っちょろい考えが通用するような状態じゃなかったっていうことです、本当。
やっぱ資本は強えな。
はい、もう。
うん。32億。
32億か。
32億円。うん、32億円貯めよう。
32億貯めるぞ。頑張ろう。
頑張ろう。はい。
はい、まあ。ということで、まあ、坂谷さんのすごい分析が聞けた、今回のノイズ R なのかな、上食堂なのかわからない状態になってますけども。
はい、こんな汚い話、ラジオ食堂ではしない、したくないから、
ね、毎回言うよね、それ。毎回言うね。
失礼やぞ。
吐きだめらしい。
こんな、この吐きだめみたいな放送、
ラジオ食堂。申し訳ないことをしてるぞ。
いやいやいやいや。
大事なリスナーさんには聞かせられないからね。
聞いてね、みんな。はい、ということで、次週は、橋場さとしの人生ゲームセットリターンズが多分行われると思いますので。
よろしくお願いします。
学歴トークするということなので、よろしくお願いします。はい、それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。ポッドキャストアワード、ポッドキャストアワード、また2022が、
頑張るぞ、
できたらいいな。頑張るぞ、
頑張るぞ。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様です。
多分これ切らない方がいいと思うんで、ちょっとずっとつなぎっぱにしときますね。はい。